この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。That's One Nyan Life 第230回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明澤でございます。ちょっと一人ですけれどもね、お付き合いいただければと思います。台風すごかったですね。午後ですよね。今、火曜日なんですけれども、新潟あたりを抜けたのかな？まだどうなんだろうか。なかなか被害も大きくって、さらにはもう10号が行っちゃってるぐらいなのに、まだいるっていう、この、息の長いというかね、もう早く行っていただきたいみたいな、自転車のスピードより遅いぐらいらしいですよね。ってことは、キロとかその辺なのかな。人間大概6キロぐらいですよね、時速ね。ね、そんなスピードで進んでいる台風でも、勢力が衰えないし、もしかしたらちょっと衰えてももう一回復活するんじゃないかみたいな、いろんな話が出てますよね。ほんとね、被害に遭われた方に関してはね、ちょっと心よりお見舞いを申し上げるばかりなんですけれども、なんかね、毎週言ってる。こういうことを。なんか、どうしちゃったの？地球って感じですよね。あっちこっちで、こういう何？天変地異みたいなね、起こってて。なんか、今まで酷使してきたツケが回ってきたのかしらって、本当になんかしみじみしてしまう。自然を大事にしなきゃいけないんだなっていうのをね、しみじみと感じる、この頃なんですけれども。まあ本当にね、いつ何時何があるかわからないので皆さん十分お気をつけいただければと思います。で、先週8月ちょっとニュース祭りにしようみたいなこと言ってたんですけど、内容がね、あまり変わらなかったので、いつも通りに戻そうかなって思っております。というわけで、まずはこちらのコーナーでございます。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。こちら、ファーボさん。会社名がトモファン株式会社さんのニュースなんですけれども、ファーボっていうね、アイテムがあるんですよ。そこのニュースをお届けしていきたいと思います。ドネーション型プレゼントキャンペーンをワンフォローフォーワンワンを始動ということで、トモファン株式会社が販売する1分に1台以上売れる愛犬家御用達のドッグカメラ、ファーボ。以下ファーボは、8月の7日月曜より8月の21日の月曜の期間、新たなドネーション型プレゼントキャンペーン、ワンフォローフォーワンワンを開催します。現在、ファーボで撮影した写真や動画に指定のハッシュタグをつけて投稿することで、募金参加できるワンポストフォーワンワンキャンペーンをさらにパワーアップさせ、より多くの方に募金活動に手軽に参加いただきたいという思いから、キャンペーンの実施に至りました。当キャンペーンは、ファーボ公式インスタグラムをフォローするだけで、11円、ワンワンの寄付が、動物救援活動を行う、非営利団体、千葉ワンに寄付されます。また、1000人以上の寄付が達成されるごとに、参加者の中から抽選で、ファーボをプレゼント。さらに、1000人ごとの参加で、プレゼント台数が増えていく新しい形のドネーション型プレゼントキャンペーンとなっておりますということなんですね。何ファーボって思われる方いるかもしれません。ファーボっていうのは携帯電話、スマートフォンであればファーボね、お家に置いといて携帯電話でお家にいるペットの様子が確認できる、ワンちゃんの様子が確認できるっていうアイテムなんですよ。で、もちろん見ることもできるし、話すこともできるし、遊ぶことができるっていうね、お留守番の時の犬がどうしてるだろうっていうのが確認できるものなんですよ。カメラがついていて、おやつを入れてね、ポイっておやつがね、出てくるんですよ。なんか、おって、様子を見ながらも、おやつをあげられる。そういう、こう、ちょっと画期的な、今までカメラとかあったんですけど、おやつが出てくるっていうことがすごく素敵っていうアイテムなんですよね。で、デザインもすごくスタイリッシュで、マイクとかスピーカーがついているので、おしゃべりも音も聞こえるし。で、カメラが、すごいぞ。自動暗視モニター搭載4倍ズーム、120度のアングル。結構広範囲ですよね。で、こういったものを使っておやつをあげる。価格がですね、27,000円。すごいですね。 おやつの形状も結構お好きに、フードとかでいいんだと思うんですよね。うん、いいと思う。なので、多分ワンちゃんも慣れてくると、出てくる瞬間、プクって食べられるみたいな。素敵。で、これがね、数量限定7月の26日より再販開始っていうことで、もう一回売り切れちゃってるんですよね。あら、素敵、これ機能。ワンワンお知らせ機能っていうのがあって、鳴き声を感知してスマホに通知。へぇ、センサーの感度調節可能。吠えてるけどなんだっていうのがわかるってことですよね。あと上の方とかガジガジしても、角とかかじる子いるじゃないですか。竹と木材。やっぱり多少噛んでもね、プラスチックとかみたいになかなか硬いっていうのがないみたいですね。へえ、いいなー。ちょっとやってみたいですけど、これが必要な生活じゃないのでなかなかね、あれですけど。でもね、ちょっと素敵なキャンペーンなので、ぜひ皆さん興味のある方は、インスタグラムのファーボをフォローしていただいて、ワンワン11円の寄付。というのをね、チャレンジしてみていただくといいのかなと思います。またリンクをね、させていただきますので、興味のある方はぜひ、やってみていただくといいかもしれません。というわけで、ワンライの気になるニュースピックアップでございました。では本編です。またね、気になるソースをいくつかお伝えしていきたいなと思うんですけれども、前回ね、ご紹介しようと思って、ご紹介しきれなかった、まずこちらが、ビッグローブニュースさん。からお題をお借りして、犬や猫が頭を撫でられるのが好きな理由、共通の理由もあるが、犬と猫で異なる理由もということで、ね、ご紹介していきたいと思います。本編お借りいたしますと、もちろん個体差もあるが、飼い主がペットの犬や猫の頭をモフモフカキカキすると至福の表情を見せてくれることがある。本当にうっとりと幸せそうな顔をするもんだから、見ている方も幸せな気分になれる。彼らはなぜ頭をもふられるのが好きなんだろう。それにはいくつかの理由があるという、共通の理由もあれば、猫と犬でちょっと違う理由もあるようだ、ということですね。犬や猫、共通の理由ということで。例えば、猫や犬の頭を撫でてあげると、構ってもらいたくて仕方がない彼らの要求を叶えてあげられるのかもしれない。というのは、アメリカ、タフツ大学、カミングス校の獣医学科名誉教授ニコラス・ドットマン。また、猫や犬の手足では頭のてっぺんまで届かず、舌で舐めるのも不可能だからという理由もある。彼らにとってはなかなか手が届かない場所なので、人間がそこを描いたり撫でたりしてあげれば、文字通り痒いところに手が届く状態になる。そういうわけで猫や犬は頭を撫でてもらうのが大好きなの。だが猫と犬では少しだけ異なる理由もあるようだということなんですね。まずはまあ痒いところに手が届くじゃないですけど、自分が届かないところを触ってもらってることが気持ちいいということですよね。で、猫だけの理由、母猫にしてもらったことを思い出す。猫にとって頭や頬や顎を優しく撫でてもらうのは、肉球を舐めたり頭をどこかに擦りつけたりするいつもの毛づくろいを思い出させるのかもしれない。あるいは子猫の頃に頭の上を舐めてもらった母猫のことを思い出すこともあるだろう。猫は頭を撫でられることを飼い主による個人的なグルーミングサービスと捉えているか、母猫がやってくれたことと似ているので飼い主のことを母親だと思っているのかもしれない。お母さん母性を感じてるってことですね。あと2、猫が自分からスリスリするのは匂いつけをしている。さらにカリフォルニア大学バークリー校の心理学科博士号候補者で猫の行動コンサルタントでもあるミケル・デルガドによると、猫は体中に匂い腺があり、特に額や頬や顎にそれが集中しているという。猫があなたの手や壁の隅、あるいは他の猫に自分をこすりつけているとき、それは自分の匂い付けをしている証拠。匂いを残すのは縄張りにマーキングする一つの方法で、こうすることで猫にとって気を落ち着かせる効果があるのではないかと思う。しかし、猫が人間に額をこすりつけるのは、バンティング、押し付けるとして知られる行為で、自分が優位に立つことを誇示することでもある。 友好的な社会的行動の一種でとても愛情あふれる仕草に見えるが、猫にとってこの行為は縄張りのマーキングと友好的な感情の表現という二重の目的がある。ね、お出かけして帰ってくると足にスリスリしてるのは、よそでついた匂いを自分の匂いに付け替えているっていう説もありますよね。まあ、マーキングってことですよね。バンティング。ズリズリズリズリ。あの圧力がまた心地よかったりするんですけどね。僕の方が私の方が偉いんだよっていう意味もある。ましてや、あなたは私の模様のよって言ってるということですね。では犬なんですけれども、1、犬が鼻で飼い主にすり寄ってくる場合は愛情の証。猫のバンティングと似ているが、犬も鼻で飼い主にすり寄ってくる。それは大抵愛情と絆のサインだ。というのは、ニューヨーク伊坂にあるコーネル大学獣医学部臨床が学科の臨床医兼講師のレニ・カプラン。しかし全ての犬が頭を触られるのが好きなわけではない。頭を撫でられたり、上の方から触られたりするのが嫌いな犬もいます。これは支配的な仕草だからです。例えば、ドッグパークで自分の前足を他の犬の頭に乗せて相手に対して支配的な態度をする犬がいる。人間から頭を触られると支配されていると取るのかもしれません。ほとんどの犬は、特に飼い主がハンドリングをしている場合、頭や耳を撫でられるのは好きです。それは愛情や絆、思いやりの証だからです。ここにありますよね。すべての犬が頭を触られるのは好きではない。ただ、飼い主さんがハンドリング。飼い主さんが触る分にはいいけど、知らない人が触ると、やめて、みたいな反応する子結構います。頭を撫でられることをご褒美と捉えている人間が多いんですけれども、犬にとってはご褒美ではないという話をね。聞いたこともありますね。で、残念なことに、うちのジェットさんは、頭を撫でられるのが本当に嫌いです。あんまりね、私にも撫でさせてくれません。寝ててね、力が抜けてる時とかは気持ちよさそうにしてくれますけど、頭撫でてってくることないですね。でも、愛情や絆がないとは思わない。ただ単にあんまり好きじゃないだけって思いたい。今日この頃。2、頭を触ろうとすると罰と感じる犬もいるので要注意。だが、適切な社会性がない、あるいは見知らぬ人や環境を怖がる傾向のある犬だと頭を触られるのが嫌いなのかもしれない。こうした犬にとって罰として頭を殴られるようなイメージがあるのだ。ビビリっちゃビビリですよね。大差ビビリなのが上からバッって来たら怖い。まあそれはね、ジェットじゃなくて他の子もそうですよね。適切な社会性がない、あるいは見知らぬ人や環境を怖がるビビリ。まあ、大雑把にまとめるとビビリな子。怖がりな子っていうのは上からこう手が伸びてくるのをすごく怖く感じる。でも叩かれたことがなければ、叩かれる。ちょっと複雑なところですけれど。で最後ですね、まとめです。撫でて欲しいのか欲しくないのか、その状況を見極めること、ということですね。いずれにしろ動物のボディーランゲージをきちんと読んであげることが大切だ。動物の好みや特に人間に対して引っかいたり噛んだりして攻撃しようとしている状態なのかを見極めること。あと、やたらと書いてもらいたがっているペットは痒いのに手が届かないだけなのかもしれないことも覚えておこう。アレルギーや炎症などの可能性もあり、医者に見せなくてはいけない状況なのかもしれない。ねえ。確かにそうですね。お腹とかね、書いてあげると、足、たったったったったったってやってる。あまりにもやるとか、あとその場所に書いてって自分から手を持っていこうとする場合は、一回ちょっとその辺の皮膚の様子を見てあげるっていうのは必要。確かに。っていう感じですよね。ね。撫でられるのが嫌で、首すぼめて逃げるようなね、感じのこう無理やり撫でるっていうのは、全くもって罰でしかないっていう。やめて、怖い、やめてって言ってるのを無理やりやるってことは噛まれてもしょうがないですよね。でもやめてって言ってるのにやるってことは反撃する術は猫だったら引っかく、噛む、ですよね。犬、うなる、吠える、噛む。こっちが攻撃的だなって思う対応をされてもしょうがない。ので、頭を撫でるということをね、再認識していただければと思って今回はご紹介をさせていただきました。 ビクロブニュースさんからお題を借りして、犬や猫が頭を撫でられるのが好きな理由、共通の理由もあるが犬と猫で異なる理由もをご紹介させていただきました。では次、これもね今怖いですよね。ライブドアニュースさんから、強毒ヒアリにペットが刺されたら獣医師に対処法を聞いた。これもうほんと、うん、みんなで覚えましょうね。まあ、埼玉県内陸も内陸で海なし県ですから、なかなかまだ到達までは長いかもしれないけれども、お出かけするってこともありますからね。今この時期だったら夏海に行ったりとかね、あるので、船着き場が近くにある海岸とかって怖いですよね。本編お借りいたします。南米原産で強い毒を持つヒアリが今年6月に初めて国内で確認されて以来、全国各地で相次いで見つかっている。刺されるとアレルギー反応によって死に至ることもあり、環境省などが注意を呼びかけているが、教えてグーにもヒアリかな、ヒアリですかなど、未知の外来危険生物に対し不安を訴える相談が多数寄せられている。今回はペットがヒアリに刺された場合の対処法を専門家に聞いてみた。ありがとうございます、ライブドアさん。世界の侵略的外来種ワースト100入り。まずはヒアリの生態を知ろう。国立環境研究所の侵入生物データベースによると、ヒアリは国際自然保護連盟が定めた世界の侵略的外来種ワースト100に指定されている。それだけ生態系や人間の生活に悪影響を与える危険な生物だということだ。怖っ。こんなんがあったんですねっていうことをまず知りました。他に何がいるかちょっと後で見てみたいですよね。赤褐色色で体長 2.5 から6ミリ。草地など比較的開けた環境に生息。3年で高さ約30センチから60センチに達するマウンド状のアリ塚を作り、通常60から100平方メートルの縄張りを持つという。そしてヒアリが侵入、定着した場合、捕食、競合、駆逐、農業被害、死傷による人の被害など甚大な被害をもたらすとして、日本は外来生物法で特定外来生物に指定している。怖ー。すごいですよね。だって、女王アリが、増え方がすごいらしいですよね。私もちゃんと見てなかったんで、後でちゃんと勉強しなきゃと思うんですけれども。続いて、危険察知で集団攻撃、避難を。見慣れない赤褐色のアリを見つけて警戒できる人間に対し、無垢なペットは無防備とも言える。飼い主はとても心配なはずだ。獣医師の丸田香織さんは、好奇心旺盛な犬はヒアリのアリ塚に鼻をつけて匂いを嗅いだり掘ったりする可能性があります。と述べ、ヒアリはとても攻撃性が強く、危険を察知すると集団で攻撃してくると言われていますので、とても危険ですと注意を促す。そう。蜂みたいにみんなで襲ってくるらしいですね。普通の日本にいるアリもそうですけど、さらになんか団子状になって襲ってくるっていう。で、お水とかかけても全然平気なんですって。水死とかもしれない。なんか浮いてくるっていうのをテレビで見ましたけど、ね、ちょっと脇道それましたが。続いて本編。ヒアリに刺されたペットはどういう反応をするのだろうか。言葉が通じないだけにリアクションで判断する必要がある。ヒアリは火のアリ。と書くだけあり、刺された時に激しい痛みがあり、その後に痒みが出ると言われています。の丸田さん。そのため刺された時には、キャンと鳴くなどして痛がる、飛び上がる、突然走り出す、足などを激しく噛む、体を地面に擦りつけるなどの行動が見られます。と、ペットの具体的な行動を説明する。ペットがそのような行動を取った場合は、ヒアリは仲間に危険を知らせて集団で攻撃してくると言われています。まずはその場からすぐに移動してください。丸田さん、おっしゃってるんです。と警告する。ああ、まずは避難だ。あ、出た。次。水でヒアリを流しては絶対にダメ。避難後は体についたアリを取り除かなければならない。丸田さんは、素手では行わずタオルなどで払うか、毛が短い子、ペットでアリの数が少なければ粘着テープなどで取る方法もあります。ああ、短毛種。ジェットみたいな、ミニピンみたいな毛が、ああいう感じの子であれば、コロコロとかで取ってもいいと。続けて、くれぐれも水で流したりしないこと。ヒアリがパニックを起こして余計に攻撃してくると言われています。と、NG 行為を強調して伝える。
へぇー。
あ、そう。 一番大事なことは飼い主が落ち着くことだ。マルタさんがヒアリの毒は蜂と同じアルカロイド系の毒と言われています。それほど殺傷能力があるわけではありませんので、まずは飼い主さんが冷静になってくださいと訴える。刺された部分については炎症で熱くなったり腫れたりしますので、氷をタオルでくるんで患部を冷やします。通常であればあとは安静にしていれば心配はありませんとのこと。ただ毒素に対してアレルギーを持っている子はアナフィラキシーショックを起こす可能性があるというので要注意。顔が腫れたりぐったり元気がなくなったり呼吸困難になったりするそうだ。マルタさんはアナフィラキシーショックを起こすと命の危険もありますので、少しでも様子がおかしければすぐに動物病院でヒアリに刺された旨を伝えましょうとアドバイスしている。可愛いペットの命がかかっている。冷静かつ速やかに対処しようということですね。そうですね。何が怖いってアナフィラキシーショックが一番怖いですね。蜂とかもそうですけれども、1回目は平気だったとしても2回目とかね、たまたまっていう場合は可能性ありますよね。怖い。まあね、ヒアリが見つかった段階で、市役所とかね、保健所とかそういったところに連絡するのが必要だっていうことですけれども、犬の様子、ペットの様子きちんと見ていただきたいなって。で、毛があるから顔が腫れてもよくわかんないとかっていう場合は、目の周り、まぶたかをよく見ててあげてください。あそこ本当にボンって腫れるし、あとは肉球の周りとかボンって、紐が少ないのでそういったところもわかりやすいです。あと口の唇の周りとかね、あの辺ボンって腫れてくる。元気がなくなりますし、あんまりも腫れると呼吸困難、ぜいぜい言ってくるっていうのがありますんでね、ぜひ気をつけていただきたいと思います。で、ちょっとまた余談なんですけれども、海、ワンちゃん連れて行く方、多いと思うんですよ。で、今ね、やっぱり多いのが、この間もなんか別のトピックスで見たんですけど、カツオのエボシっていうクラゲ、ご存知です？皆さん。クラゲに刺されるとね、危ないって言われて、ビリビリするとか、電気クラゲとかって言われて。で、カツオのエボシって、空のペットボトルに見えて、それを持ってしまう人が中にいるっていう。砂浜に上がってると。そんぐらい、一見写真見るとすっごい綺麗なんですよ、カツオのエボシって。陸に上がってても。なので、海連れてってね、犬がバーってはしゃいでて、こう伸縮性のリードとかね、バシャバシャって海に入って遊んでたりとか、砂浜に打ち上がってるカツオのエボシとかクラゲとかつついてしまう。ヒアリみたいにね、ね、なんだこれ？鼻でつつくとか、足でちょっとちょいちょいってやってしまった時に、刺される可能性があるわけじゃないですか。で、その時にどうしたらいいんだろうって、このね、ヒアリの記事を読みながら思ったんですよ。そしたら、人間とほぼほぼ対処方法が一緒で、まず、海水でよく洗う。触手とかが巻きついちゃったような状態であれば、私たち素手で触っちゃダメなので、ビニール手袋とかね、なければビニール袋とかでもいいですよ。自分たちの手を保護した状態でその触手、絡んだものを取ってあげる。それで海水でよく洗う。こすっちゃダメですよ。流す。で、一説にはクラゲにね、お酢が効くっていう話があるらしいんですよ。でも、カツオのエボシはダメなんですって。お酢使っちゃ。浸透圧の問題で、真水もそうなんですけれども、さらに毒針が中に入っちゃう可能性がある。っていうことで、海水でよく洗った後は、洗うんであれば、アルコール類。か、アンモニア水で消毒するということ。カツオのエボシ以外の他の種類のクラゲではオスが効くクラゲもいるらしいんですけれども、カツオのエボシはダメ。で、患部を冷やしながら病院に行くのが一番いいんじゃないかっていうことですよね。相当痛がるので何が危険かっていうと、ヒアリの時もそうですね。パニックになって、私たちに噛みつくとかね、飼い主さんに噛みつくとか、抑えようとすると、そういう時の要注意ですよね。もう怖い。カツオのエボシもヒアリもすべてなんか危険。まあそういった部分でね、ちょっと余談になりましたけれども、今回ライブドアニュースさんから強毒ヒアリにペットが刺されたら獣医師に対処法を聞いたをご紹介させていただきました。ぜひ覚えてね、置いていただければと思います。というわけで最後こちらのコーナーでございます。万来の勝手に告知コーナーです。今回ペット大好きワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、やってまいりました。上野動物公園が開園時間を延長する真夏の夜の動物園を開催。本編をお借りいたします。東京の上野動物園は8月の9日本日水曜日から8月の16日水曜日まで1週間ですね。 の期間、開園時間を3時間延長して午後8時まで開園する真夏の夜の動物園を開催する。真夏の夜の動物園では昼間に見ることができない夜の動物たちの知られざる姿が観察できたり、園内の豊かな自然を感じて夕涼みをするなど、夜ならではの雰囲気のもとで動物園を楽しむことができる。この他にも8月の12日世界ゾウの日に合わせた特別企画、ゾウの運動場に入ってみようや、夜空の下で聞く旬の動物情報にまつわる飼育係らの日替わりスペシャルトークや、夕涼みをしながら生の演奏に浸れる音楽ライブなど、この期間限定のイベントの開催や、恒例となった忍ばずの池テラスでのビアガーデンも実施される。真夏の夜の動物園入園は午後7時までということです。いやー、いいですよね。面白そうこれね。20時までは開園してるんだけど、入るのは19時までですね。あ、閲覧時間とかもあるんですね。時間帯によって違う。そりゃそうですよね。動物もあちこちいつもずっとね、そういうんじゃ疲れちゃうので、夜休みたいですね。私たちだって夜休みたいです。なので時間に区切ってある程度展示はされるということですね。あらあら、ただいま流行りのパクチーのお料理とかもあるようです。台風から、ね、パクチードッグ。はい。また面白そうですね。あら、音楽もすごい素敵よ。この方は、忍笛奏者さんなんですけど、イケメンです。佐藤さんという方ね。11日金曜日祝日、出演されるそうです。あと、氷の柱の展示。いや、いいですね。まあね、ただ、屋外なので、動物の状況とか天候により中止変更の場合がありますということです。あとこれご注意いただきたいのが、動物園のフラッシュ撮影はご遠慮ください。あと一部エリアは動物の展示時間終了後に通行できなくなります。懐中電灯などのライト類は動物に向けず、足元を照らすためにのみご使用ください。あと園内は殺虫剤が使えないので蚊が多くなっています。必要な方は虫除けをご使用ください。上野動物園には駐車場がありません。公共交通機関の利用ご利用をお勧めいたしますということですね。そう、虫除け、自家熱とかね、蚊を媒体とするやはり伝染病もありますので、虫除け対策は万全にぜひ行っていただくといいかなと思います。というわけで今回はですね、8月の9日から16日開催されます真夏の夜の動物園をご案内させていただきました、ワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしました。ぜひ楽しんでみてください。というわけでエンディングでございます。8月の20日サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン8スタートいたします。ちょっとね、暑いかな、大丈夫かな、どうかなと心配な部分ではあるんですけれども、お盆ご家族で旅行行ってワンちゃんお留守番というようであれば、ぜひ20日の日にね、ワンちゃん高校の日に当てていただければと思います。朝9時からステップアップコースのみの募集でございますけれども、興味のある方はぜひご参加いただければと思います。暑さ対策もお忘れなく。というわけで、ザッツワンニャンライフ第230回目配信をお届けいたしましたのは、私、明沢でございました。また来週。花火も気をつけてくださいね。音嫌いな子いるから。
ありがとう、心を込めて。ありがとう。Thank you.